次に通告9番浜口正秀君。
こんにちは、通告9番5番議員浜口正秀です。町長宛てに生き生きと暮らせるまちづくり、安心して住めるまちづくりの2点についてお尋ねをいたします。まず生き生きと暮らせるまちづくりの中で、人口減少と企業誘致、政治を支えていく中で人口の確保は特に重要なものと考えます。2024年1月1日現在の総務省統計局人口統計では、総人口1億2000万人で前年比 0.7% の減少となっているようです。人口減少が推計されていく中で、これへの具体的な対策を考慮すべきです。具体的な手段として考えられるのが企業の誘致でしょう。令和8年2月6日付熊本日日新聞の1ページに、先端半導体国内初生産へ TSMC との見出しが桁違いの大きな文字でした。同社の第一工場では24年12月に量産が始まったとのことです。そして第二工場が27年1月12月に稼働する予定とのことです。この進出企業体 TSMC 台湾石体電動製造は半導体受託生産世界最大手の企業です。こんな大企業が同じ県内に存在しているのに見過ごす術はありません。合わせて熊本天草高規格道路の早期完成にも取り組むべきです。さらには先の臨時議会で天草エアラインへの補助金が予算補正されました。基幹道路の整備は躊躇してはなりません。使用する機体が不足するようであれば新たに購入するなどの方策を取るべきです。このように複数の交通手段が整備されれば、幾種類かの産業振興も期待できます。2番目に安心して住めるまちづくりです。質問用紙1、防災のための海岸線の保全。私たちの嶺北町は天草下島の西北端に位置し、北に雲仙岳を望み、有明海に囲まれた比較的水深の浅い海岸に囲まれています。しかし近年の線状降水帯などの異常気象による水害に備えて、今まで以上に気を配る必要があります。このような中で坂瀬川地区、四季地区、富岡地区、とろろ地区の海岸線には異常は見当たりませんか。以上です。
町長。
ただいまの浜口議員の質問に答えさせていただきます。ご質問の1項目目の人口減少と企業誘致についてのご質問で、まずは1点目の人口減少の具体的な対策としての企業の誘致については、現在の令和小町の動きについてお答えをまずさせていただきます。まず TSMC 関連企業の誘致につきましては、やはり熊本市内から遠隔地にあることから、天草地域への進出相談は今のところない状況だと他の西からも伺っているところでありまして、本庁においても現在までは残念ながらございません。その他の業種におきましては、一つ目に本年1月28日の議会臨時会における全員協議会において、富岡元袋公民館横の町有地について、長井商事株式会社によります1000円工場の相談があっている旨ご説明をいたしました。その後本年2月15日には第1回目の地元説明会が開催をされ、詳しい計画ができ次第改めて第2回目の地元説明会を開催することとなったようでございます。全員協議会の折は創業は本年夏頃ということでお聞きしておりましたので、そのように申し上げておりましたが、現時点ではまだ未定とのことでございます。2つ目に、これも全員協議会では旧富岡温泉ホテル跡地を利用した地元の方による宿泊施設の構想がある旨もお伝えをしておりました。町としましてはかねてより霊北町には宿泊施設が不足しておりまして、現在営業中の宿泊施設も高齢化等によりまして将来的には存続が心配されることから、新たに町外から宿泊施設を誘致できないかと考えているところでもございます。いろいろと情報を収集する中で、熊本市の不動産会社であります株式会社未来コンシェルジュホールディングスが昨年7月に天草市と立地協定を締結され、天草市の旧牛深市でリゾート型 民泊施設を開業されたほか、旧五所浦町でも飲食店と宿泊施設の開業を予定されておられるとのことでございましたので、私も昨年12月24日に熊本市の本社を訪問させていただきまして、霊北町では宿泊施設が不足をしており、町としても宿泊施設を誘致したい旨を社長の山浦様に直接お願いをいたしました。ありがたいことに本年1月20日には山浦社長自ら霊北町を訪問してくださり、旧郷土資料館や旧富岡温泉ホテル跡地などを視察され、これらに興味を示していただいたところであります。またこれらの話とは別に、あと1件宿泊施設の事業承継に関する相談が担当課の方にあっております。議員のご質問にある半導体関連工場を誘致することは現状においては難しいと考えますけれども、風光明媚な天草の自然環境や美味しい農産物等が豊かな地域でございますので、こういった利点を生かして企業の従業員の方々やそのご家族をターゲットにした旅行や癒しの旅を提供することができるのではないかとも考えているところであります。その一助とすべく本議会に企業誘致条例の一部を改正する条例案を提案をさせていただいているところであります。詳細は明日の本会議で担当課長から説明をいたさせますが、町有普通財産の無償貸付や減額貸付の規定を追加するほか、宿泊施設に対する奨励措置の要件を緩和するなどの改正となっております。しっかりと受け入れ体制を整えた上で、今後ますます宿泊業者の企業誘致が進むように努めてまいりたいと考えているところであります。次に2点目の熊本天草幹線道路の早期完成についてでございます。本件につきましては昨年12月議会でもご質問がありお答えをしたところでありますが、国からの予算配分も含めて改めて答えさせていただきます。熊本都市圏と天草地域を90分で結ぶ90分構想の実現に向けて整備が進められている熊本天草幹線道路は、熊本県内の高速交通ネットワークを形成し、円滑な物流や人流、災害時における道路ネットワークの充実はもとより、産業や観光振興など地域経済の発展に大きく寄与する極めて重要な道路でありまして、国および熊本県においても引き続き重点的に取り組んでいただいております。令和5年2月に開通をしました天草未来大橋においても、慢性的に発生していた天草瀬戸大橋付近の周辺の渋滞が解消されるなど大きな効果が確認されているところであります。現在国においては熊本宇都道路、宇都道路、 宇都三隅道路を、熊本県においては大谷の道路の整備に加え、令和5年度には本土道路2基が新たに事業化されるなど、着実に整備を進めていただいております。しかしながら現在までの進捗状況は、計画延長約70キロのうち、共用区間は松島有料道路と松島有明道路、三隅大谷の道路に本土道路を加えても 18.3 キロで、全体での進捗率は 26.1% であります。またここ5年間における国からの予算配分は、全路線の事業予算額で令和3年度が40億9800万円、令和4年度66億7900万円、令和5年度84億9200万円、令和6年度95億3000万、3000万円、令和7年度が92億2800万円となっております。町といたしましても、この熊本天草幹線道路の整備促進につきましては、関係自治体であります熊本市、宇土市、宇城市、上天草市、天草市と霊屋町が連携をし、熊本天草間幹線道路整備促進規制会を設立をしておりまして、早期の全線開通に向け、国土交通省や熊本県選出の国会議員などへの要望活動に積極的に取り組んでおります。本年度においても8月8日午前に熊本河川国道事務所、自民党熊本県本部、公明党熊本県本部へ、同日午後には九州地方整備局への要望を行いました。そして8月20日から21日と11月26日から27日の2回、国土交通省並びに財務省、熊本県選出関係国会議員へそれぞれ要望活動を実施をいたしております。また行政だけではなく、地域を挙げての機運を盛り上げるため、毎年10月に熊本天草幹線道路の早期完成を求める天草島民集会を実施をしておりまして、本年度も10月25日土曜日に8回目となる天草島民集会が開催をされ、天草地域内外から約350人が参加をし、早期完成を訴えました。今後も熊本県とも連携をしながら、予算確保へ向け国への要望活動をさらに強化してまいりますので、議会の皆様の引き続きのご協力を重ねてお願いをいたします。次に3点目の天草エアラインの使用する機体が不足するようであれば、新たに購入するなどの方策を取るべきとのご質問ですが、ありますけれども、議員ご質問にあります通り、先の臨時議会で天草エアラインへの補助金について補正予算を可決をいただきました。これは物価高騰の影響により天草エアラインの経営環境が悪化したことに対しまして、物価高対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した公共交通応援事業補助金を交付するものであります。その審議の中で、企画政策課長からも説明をいたしましたように、今年度天草エアラインでは県と西1町も入った中で、令和8年度から令和12年度までの中期経営計画の策定作業を行っております。現時点ではまだ審議中で最終案も示されておりませんので、その審議の中での話にはなりますが、現在の機体は定員が48名ですけれども、各路線の平均利用率は4割程度しかなく、空席がある状態で運行している状況にございます。仮に機体を小型化して2機購入する場合、購入費用は同程度で済む可能性はございますが、運用経費は人件費をはじめとして2機分必要となるほか、さまざまな問題が新たに生じることが予想され、現状の経営状況を踏まえますと、2機体制での運行を行うことは、現在の機体と同様の機体を増やす場合、あるいは機体サイズを小さくする場合のどちらであっても、天草エアラインの経営上は難しいのではないかと考えております。天草エアラインとしては、まずは現状の機体のままより多くのお客様に利用していただくことで、空席を埋め収益率を上げることが大事であると考えております。そのための方策について、先ほど申しました中期経営計画に反映させ実行していく計画が現在練られておりますので、その中身をですね、十分見極めていきたいと思っております。天草エアラインの経営安定化は天草地域の発展のためにも非常に重要でありますので、現行の路線便数を維持しつつ、それに加えて旺盛かつ多様化する今後のインバウンド需要に応えるとともに、天草地域への新たな観光や ビジネス客の増加策などを図っていくことから、まあ、新たな展望が開けていければというふうに私の方では考えているところであります。まあ、議員のおっしゃる通り、熊本・天草間の幹線道路の早期完成や、天草エアラインなどの経営安定化は、関係人口や交流人口の拡大にもつながり、人口減少を抑え、企業誘致を進めるための非常に重要な要素の一つでもあります。まあ、それらの実現に向けても、今後も国への要望等に努めてまいりますので、議員の皆様方におかれましても、引き続き、この件についてもご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。次に2項目目の防災のための海岸線の保全についてでございますが、嶺北町の海岸につきましては、熊本県管理の海岸と嶺北町管理の海岸がございますが、県、町どちらについても国が示しております海岸保全施設維持管理マニュアルに基づきまして、長寿命化計画の策定や点検および補修が必要な箇所については随時補修工事を行っております。現在点検結果に基づきまして、県管理海岸では四季地区の鎌海岸、また町管理海岸では交通深谷地区の交通深谷海岸について構造物の崩壊等が発生しておりますので、護岸の補修を実施をしております。まあ、今後につきましても長寿命化計画に従いまして、年数回の巡視と必要に応じ点検を行うことを基本として、点検結果を踏まえ海岸保全施設の修繕や長寿命化計画の改定などを行いながら、予防保全型の維持管理が適切に行われるよう努めてまいります。以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。
浜口正秀君。
はい、まず企業の誘致についてですが、
同時にマイクを上げてください。
はい、企業の誘致についてですが、町の考え方は関連 TCMC からの関連企業の誘致はについて何らのないということです。まあ、大きな企業ですので簡単にですね、あるから自分のところにあるからすぐにということにはならないと思いますけれども、私が今日提案したのはこの TSMC を通じてですね、高規格道路等の交通アクセス、このことについては前も議会の中で発言したと思います。でその時は熊本から熊本を中心に福岡、鹿児島、長崎、そして天草、ジャカタ、停止します。九州西部、西部産業開発区域、そういう構想もできるんではないかということも提案をしました。ぜひそういうことでですね、企業のを引っ張ってくることももちろんですが、それと合わせてそういう交通アクセス、そういうものに積極的に取り組んでもらえればと思います。この TSMC の誘致につきましては、国も県も当然積極的に取り組んでおられます。で国も今高市政権の中では木原さんですか、木原さんが官房長官、それから私たちの選挙区の金子さんが国交大臣に就任しておられます。そういうふうにして高市内閣の主要閣僚は私たちの身近な方がついておられるわけですので、そういうことからもぜひ取り組んでほしいというふうに思います。それからエアラインの件ですが、エアラインについては、まあ、関連会議といいますか、いろいろ株主総会とか役員会議とかいろいろあろうかと思いますが、その時もですね、今日町長が指摘されておりますような問題点があれば、ぜひそこら辺のところも詰めていただいて、九州天草の高速網の整備に力を入れてほしいというふうに思います。それから災害防止のための海岸保全 海岸整備についてですが、まずは坂瀬川から行けば西川町におっぱい岩屋があります。おっぱい岩に鳥居が2組あるわけですけれども、その鳥居に海岸からの漂着物といいますか、網とか綱とかそういったものが絡んで観光施設の景観を壊していないのかどうかお尋ねします。
町長。
はい、まず企業誘致の関連でですね、TSMC 関連企業の部分につきましては、これは熊本県の木村知事においても、この TSMC の企業誘致の効果を全県的に広げていきたいという思いがあられます。先だって行われました天草地域における未来創造会議の中でも、そういう意見交換をさせていただいたところでございまして、天草ならではの先ほど申しました観光も含めて天草ならではの施策の中でですね、この TSMC の効果を全土に広げていく、天草地域に広げていくという対策も今後天草地域他の西の首長さんと一緒にですね、連携をしながら要望を行っていきたいと思っておりますし、九州の西西岸軸の部分ですけれども、これは交通関係とも一緒になりますけれども、長崎天草そして鹿児島こういったルートのですね、今後の活用についても交流人口関係人口の拡大を含めて交通体系のただの整備が必要だということを私も認識しておりますので、この点についても要望対策等を強めてまいりたいと思っております。それからエアラインの件ですけれども、エアラインの取締役ということで私の方も役員になっておりまして、取締役会にも出席をしております。その中でもですね、福岡や熊本から天草だけの部分ではなくて、天草の方々を福岡や熊本にこう出て行っていただく、そういう対策も必要ではないかということを 前からもですね、ずっとお伝えをしてきておりまして、今エアラインの方もようやくですね、その体制作りも進んでおりまして、例えば福岡での12月の相撲とか、そういった部分については天草からのその、その相撲た、感染ができるようなですね、ツアーも組まれているようでございますので、そういった双方のやっぱ動きが活発になるような仕組み作り、そういう観光商品の作りも必要だろうと思いますので、今後もですね、エアラインの中ではですね、そういうお話もしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
はい、農林水産課長。
浜口議員からのですね、西川地漁港海岸のですね、おっぱい岩の鳥居に網等が絡んでいないかというところの確認なんですけども、ちょっと確実にですね、絡んでいないとかっていう確認、ちょっとここでこの場でご回答できませんので、後ほど確認の上ご回答をさせていただきたいと思います。浜口
正英君。
企業誘致については済ませて海岸に移ったつもりですが、町長からえらい温かい言葉をいただきました。で、天草福岡もですが、天草福岡大阪ですねに行く一つの経路って今のところ1便しかないんですよ。大阪に行くには、やっぱそれをやっぱ今後、朝昼晩とかそういう形で、今後のできればの話ですが、課題としてそういう形で、計画してもらえれば利用者も増えていくんじゃないかと思います。昼間の一便だけではですね、人数は限られてしまいます。ただやっぱどうしても朝早くと、から夕方遅くとか、そういう形になってくれば利用者数は2倍3倍になってくるんではないかというふうに思います。それからまた海岸に戻りますが、交通深い側に右岸に、数年前のなんか洪水に備えての大型土のうといいますかね、設置されて、それがそのままなんですけども、そのままずっと継続して大型土のうを設置しておくのか、それとも何らかの改善策があるのかどうかお尋ねします。
土木管理課長。
交通深い側 の大型土のにつきましては、平成27年のですね、大雨の際に まあ、越水したというところで、県によりまして設置をされておりますが、河川改修の、まあ、霊屋町管内のですね、県管理河川の部分につきましては今現在四季川の方を改修工事をなされておりまして、で、まあ、県に一度交通深い側の方もですねお尋ねをしたところ、まあ、四季川の改修工事の方が一段落してからという話ではあったんですけれども、町といたしましてはやはりあの、平成27年にもどちらの川もですね氾濫をしておりますことから、両方を並行してですね事業を行っていただけないかという要望を行っているところでありまして、まあ、その要望の、まあ、県の対応も含めまして、今お尋ねのありました大型殿についても、まあ、私たちが見に行ったところこう破れたりとかですね、まあ、老朽化はそれなりにしているんでしょうけれども大きなこう破れて、まあ、用をなさなくなっているというような状況ではありませんでしたけれども、まあ、先ほど言いましたように四季川とそれから交通深い側を並行してですね改修を行っていただけるように今後も要望を続けていきたいというふうに思います。
浜口正秀君。
まあ、あの身分制度が今あるわけでないのでですね四季地区住民の区域を先にして交通深いを後回しにするとかそういうことは実際ないわけですので、やっぱ危ないところから先にやる。でまあ、見た感じもそうですが、まあ、そこら辺はですね地元の方のにお聞きしたが一番いいと思いますけれども、そういうことがそういう身分制度はありませんので、一刻も早く危ないところは積極的に解除していく、そういう取り組みをしてほしいと思います。それから四季川、まあ、四季の、まあ、馬場区域とか浜野町ですかとか天神木とかの集落の玄関にですね、これは小さい土のうです、5キロぐらいの土のうですかね、が多いところでは20個ぐらい、少ないところでもやっぱ10個ぐらいはずっと玄関脇とかに置いてあるわけですけども、それは なぜ置いてあるんでしょうか。
土木管理課長。
今おっしゃいましたのは四季中央線沿いのですね、まあ、個人の住宅とかの、まあ、道路際っていうんですかね、そこに確かに土のうがですね、長年、まあ、長年といいますか数年置かれたままになっているのが見受けられますけど、私一度ある一軒の方のところにですねお尋ねをして、まあ、これはやっぱりしょっちゅう家の中に入ってくるんですかということをお尋ねしたことがあるんですけれども、まあ、その家の方がおっしゃってましたのはその平成27年、まあ、これもその極端な大雨の時にですね入ってきて、その時に自分で土のうを設置して、その後はこうそこに家の方に浸水してくるようなことはないんだけれども、まあ、一応こうその時の記憶が あられまして、まあ、何かあった時のためにというようなことで置かれていると、私が一見お尋ねしたところはそういうお答えでありました。
浜口正秀君。
それでは敷地区の中にある土のうについては何ら問題はないという捉え方でいいんでしょうですかね。それから富岡の曲がり先が防潮保安林ですかねに県が指定しているんですけども、それの護岸が激しく崩壊しておりました。でつい最近ずっと町を通じてですね、早く修繕せんとこのまま行けば富岡の町中、富岡港とかですねちょうど曲がり先の体感はなくなってしまうぞというような話もしておりましたが、あれは先日現場にちょっと見に行ったところが完璧にしてありました。その部分は ただまだあの曲がり先の自然堤が入っていない部分がまだ100メーター余りあります。あれはあれもやっぱ早急に改善すべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
土木管理課長。
曲がり先 の、 まあ、管理道路といいますか護岸のですね、施設につきましては、まあ、今おっしゃいましたように先端の部分が約10メートルほどですかね、壊れていた状況で、まあ、それがちょっと長年そのままになっておったんですけれども、一応管理をされております天草広域本部のですね土木部の方に要望を続けておりましたところ、昨年ですね、工事をしていただきまして、そこの部分は11月にはですね竣工しております。でその先も曲がり先自体は続いておりますし、まあ、その護岸はそこの修繕したところで止まっておりますが、一応その、まあ、旧大の土地ですかね、そういうところの土地の所有者の関係もありますし、管理道路の管理者であります県の方にもちょっと話をしなければいけないというふうに思いますので、その先の、まあ、堤防を伸ばすかどうかということにつきましては、今言いましたような地権者でありますとか、管理をしている熊本県の方と今後相談をしていきたいというふうに思います。
浜口正英君。
はい、まあ、土地の使用者とかですね、土地の管理者とかいろいろ違っていればそれぞれ に相談しなければならないという非常に難しい面もあろうかと思いますけれども、やはりあれは熊本県が保安林として指定しているわけですので、ということはやはり地域の住民の生命財産を奪う恐れがあるから保安林に指定しちゃうと思います。大きなそこら辺を第一に考えて、今後早急に残りの部分についてもですね、早急に人工的に保護してほしいと、保護すべきだろうというふうに思います。それから同じ富岡でですね、ちょうど越し線の中間ぐらいから海岸に下る道路があります。その道路は行き止まりでですね、そのまま海に行き止まりというか行き止まりです。でその終点部分は町有地になっていますが、その海岸部分がですね、なんか自然護岸のような感じなんですけども、あれはそのままにされるんでしょうか。
土木管理課長。
今お尋ねのありました箇所につきましてはですね、私たちもちょっと現場が把握できておりませんので、ただ今場所を聞いたところでいきますと、まあ、海岸も管理者とかその海岸保全区域みたいな形で指定があるところもあれば、こう自然海岸という形でですねなっているところもありまして、おそらくその自然海岸の範囲の中の箇所ではないかと思いますけれども、まあ、背後地ですね、背後の地がどうなっているか、まあ、保全対象は何かというようなところも修繕していく上ではですね、課題になってきますので、一度ちょっと場所を教えていただいて、私たちの方で現場を確認させていただきたいと思います。
浜口正英君。
まあ、現場は動くわけでありませんので、まあ、これまで議会と町のやり取りの中では道路管理なんかもですね、常時パトロールしているというふうな話をしておられます。ということは1から10まで道路の状況はつかんでおられるんじゃないですか。ですね、私が言ったのは普通の道路じゃないんですよ。もう終点部でこのまま放置すればダメに持っていってしまう、そういう、まあ、危ないという危なくないとはなかなか言えない、そんな場所なんですから、道路パトロールしたときに当然そこはチェックして上がって、危険箇所として上がってきているはずだと思います。まあ、それはそれとして、課長の時間を作っていただければ 私が言ってもいいわけですが、もう地図で説明してもいいと思います。それから別件で白京海岸ですね、あそこも海岸保全区域になって、数年前に県が町と一緒になって、海岸保全区域の修繕をしようということになったと思います。でその時の理由付けが海からの掘削でなくて湧き水が白木尾にあると。でその湧き水の元は当時の話ではちょうど仏器坂線かどっか、ちょうど仏器坂かどっか、そこら辺のある湧き水がずっと伝って白木尾まで来て白木尾で湧いてくるんだということでした。で私も最近雨が少なかったのでですね、ちょっと見てきましたけれども、確かにどこから来ているのかは分かりませんけれども、海岸保全道路の管理道路の脇に、管理道路が2メートルぐらいの道路があります。で50センチぐらいの側溝があるんですけれども、その側溝はですね、天気雨が降っていないのに側溝に水が溜まっていました。ということはやっぱり湧き水があるんじゃないかというふうに思います。そこら辺の湧き水かどうかは別にして、数年前に改良をやるぞと言っていた。それでその埋め土に当時の話エコアシュ AC2 を使うんだということから、まあ、反対になったんじゃないかというふうに思うわけですけども、その後どうなったんでしょうか。そのまま放置するんですか、それとも別の埋め土を使って改善するのですか、お尋ねします。
農林水産課長。
白木の大地につきましてはですね、12月議会の中でも田崎議員の方からご質問をいただいたところだったんですけども、大雨後にはですね、農地等の災害の状況などをですね、現在調査等をしておりますけども、まあ、計画箇所等についてはですね、被災の発生はございませんでした。まあ、そういう中でですね、先の、昨年の10月には天草広域本部の土木部とですね、嶺北町の土木の調整会議の中でですね、今後の保全の進め方についてアドバイスをいただくようにですね、お願いをしたところでございます。ただやはり上部のですね、農地耕作地をどうしていこうかというところで、まあ、農地の利用の計画の作成をですね、まず上の農地をどうしていくかというところをですね、進めていくというところで、地域計画の中でですね、白木尾台地の第一の農地の所有者の皆様とですね、まず話し合いを進めていこうというところで計画を進めているところでございます。あと農地の保全につきましてはですね、その後の中でいろいろな方法があると思いますので、その中でですね、保全対策について、決めていければというふうに考えているのが現在の状況でございます。以上です。
正秀君。
それは順番が逆じゃなかったですか。まず農地の保全がなぜその水が湧くのか、なぜ、そういう水で崩壊していくのか、一番海岸ベタの方は海岸の方の大地は確かに崩落 していますよね。その崩落の原因が海水が上がってきて崩落させているのか、あるいはずっと前の 2,3 年前の工事の時に説明があったように、地下水がそこまで来て、土地を削減しているのかどうか、そこら辺のまず原因を確認して、それでどういう形でこの土地白木尾台地は守ろうと、それで守ることが決まった後にレタス畑にするのか、スイカ畑にするのか、米畑にするのかは農業の専門家の方々と話をされるべきと思います。今まずその農業の方といろいろ話をするというのは順番が逆ではないかと思いますけれども、私が間違いですかね。
農林水産課長。
まずこれは白木雄台地の保全をしていく中で、やはり農地の所有者等の同意を得なければなかなか進めていけないという部分もありましたので、まずその利用の用途をしっかり確認しながらですね、次の段階に進めていくというふうな中で計画をしているところでございます。以上です
。浜口正秀君。
はい、わかりました。ただ管理道路がですね、非常に断築が下がっています。やっぱせっかくならばですね、歩いてでも、この前行った時は歩いてでも、無理して軽トラックでは行きましたけれども、歩いてでも行けないような感じでした。ですのでやはり県とも相談されて、海岸保全区域ということであれば、その保全区域らしい管理をすべきだろうと思います。それから管理道路の一番内側ですね、生コンの工場の下ぐらいが、あれは内田側になるんですかね、に非常に、土砂が溜まっています。多分海岸の土砂だろうと思いますけれども、あれは別に掘削する必要はないんでしょうか。
土木管理課長。
今おっしゃいました道路が積んであるのはですね、おそらく都市からの港の中の浚渫後のですね、砂をそこに積んであるんだと私も思っておりますが、今のところ川のですね、河口に近いところではありますけれども、一応その流れを阻害するというような状況にはなっていないというふうに私は見ているところであります。
浜口正秀君。
確かにどういう形の川が安全なんだというものはですね、それぞれ見る立場にある人の意識とかそういうもので変わってくるんでしょうが、やはり川は水が流れるようになってるんじゃないんですか。ですから川裾に今松井課長おっしゃるように、確かにですね、内田側とあるいは都市から側になったかなに、土砂が川が 3つ分ぐらいの川が、川からの土砂が溜まっている。土砂の量というのは非常に たくさんあると思います。うまく工事とかに使えれば安上がりになるというふうに思いますけども、やっぱそこら辺のところは、内部で管理者で十分話をされて、このくらいの土砂はあって当然だと、何も心配することはなかぞ松井課長ということになればそう構いませんけど、もし、大雨が昨日言いましたかね、今朝言いましたかね、線状降水帯という、今昔は一雨来てもなんかちょっと濡れた海で済んだわって、今は一雨降ればとてもとても濡れて、というふうな雨が降るわけですので、そういう状況、社会の状況も変わってきていることなども考慮しながら対応してほしいと思います。終わります。
これで浜口正秀君の一般質問終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様も大変お疲れ様でした。この後引き続きこの場所ですが、全員協議会を開催します。時間を、2時25分から15分間休憩取ります。